Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東海大学文学部教授の湯川豊先生。その後編です。引き続き藤沢周平から学ぶというテーマでお伺いしていきます。
Let's get knowledge with fun。
今回のエキスパートは元編集者で東海大学教授の湯川豊先生です。さあ、今回は藤沢周平について、そしてその作品についていろいろと教えていただいておりますが、藤沢周平作品に触れていくと、海坂藩、海の坂の藩と書く、藩に巡り合うんですけども、この海坂藩、実在の藩ですか？
いや、実在ではなくて、はい、藤沢周平さんが、はい、小説の舞台にした東北の小藩、うんうん、山に囲まれた平野部にあって、海も、近い、2里ぐらいのところに海がある、そういう設定の小藩で、これはね、石高にすると7万石の小さい藩ということになっているんですが、まずこの海坂という言葉はね、根拠といいますか、はい、元があって、藤沢さんの療養時代に投稿した俳句雑誌に海坂っていう名前の俳句雑誌があるんですよ、はい、ここから借用したと、うんうん、藤沢さんは書いています、説明されてます、うんうん、で、国語辞典で海坂を引くとですね、はい、これは8世紀初めに成立した古事記にある言葉で、
そうなんですか、で、
はい、海の彼方にあると信じられて、海神の国と人の国との境という意味、うんうんうん、海の果て、というのが一つ出てきます、はい、それから折口信夫っていう国文学者も、特に亡くなった、しかし日本の代表的な国文学者は、海の果てにある異界へ行く坂というふうに説明してます。で、藤沢周平自身はですね、海坂についてこう説明してるんですよ、この文章、はい、短いです、海辺に立って一望の海を眺めると、水平線は緩やかな弧を描く、そのあるかなきかの緩やかな傾斜弧を海坂と呼ぶと聞いた記憶がある、美しい言葉である、そういう説明をしてます。
はーはー、
つまり
水平線
が、円形、かすかな円形を描いている、はい、それを海坂というというふうに、藤沢さん自身は説明されて、
なるほどね、じゃあかなりこう、素敵な言葉なんですね、
だから本当に、
そういうことなんだ、
美しい言葉と藤沢さん言ってますね、
なるほど、これモデルとなってるのが、山形県
庄内藩、
庄内、
つまり鶴岡が、うん、に鶴岡城という城下があった庄内藩をモデルにしてると言われてます、
うんうん、彼の、まあ、生誕地の
生誕地ですね、ただ実際の庄内藩はですね、13万8000石、うんうん、約2倍、ほうほう、で実質17万石あると言われて、非常に豊かな、藩です、うんうん、土地です。
でも海坂はまあ7万石ぐらいという設定になっていて、
ずっと小さくなっている、うんうんうん、でこの庄内という土地はですね、藤沢さんが自分の距離として、生涯こう愛し続けていたというか、うんうんうん、深い思いを持った土地で、はい、本当に風土として、非常に素晴らしいところだと、庄内出身でないものも、その土地行くと思うようなところかと思います、うんうんうん、上越線でこう電車で、庄内平野に入っていきますとね、砂丘のトンネルを抜けて平野部に入ると、北側に鳥海山、南側に月山、羽黒山が見えて、
では山山が、
はい、それで平らな平野が広がる、いい季節に行くと、うん、例えば稲穂の青さが目にしみるようで、非常に美しい風光が広がります。で、こういう場所は日本でも本当にもう滅多にないなという感じがします、うん、で、そこで、非常に落ち着いた感じの街 が鶴岡であって、うんうん、日本の古い伝統がちゃんとよく生きている街だなという感じがしますね、うんうん、で藤沢さんはこの郷里に対する思いというのは非常に強くて、うん、それが小説を書くときに宇奈坂藩というものを想定する元になったということなんだろうと思います。暗殺の年輪、つまり直木賞受賞作から宇奈坂藩っていうのが出てくるんですね、
う
ん、
じゃあもう作家デビューの時から。
そうですね、うん、あとはポツポツと、全部宇奈坂藩ではなくて、うんうん、ポツポツと宇奈坂を使ったり使わなかったりするんです、
うんうんうん、まあでもかなりの数と言っていいでしょうね、まあ、いくつかある。
いや、ところがね、そんな数もないんですよ。
そうなんですか。
あのね、数で言うと、むしろ割合少ないのかな。
そうですか。
250作のうちですね、はいはい、長編9編、うんうん、これは宇奈坂の舞台、うんうん、それから短編は22編しかないんです。
そうです。
厳密に数えるとね、
じゃあまあ1割ぐらいっていうのは、
厳密に数えると
、はいはい、
ただし宇奈坂らしきというのを入れると、うんうん、もうちょっと増えるかもしれません。でもね、そういうことを考えると、あの郷里の、庄内を舞台にした宇奈坂ものが、藤沢さんの非常に、特別な作品にはなってるけれど、うんうん、もっと広いあの藤沢周平の世界があって、例えば姿勢ものは全部江戸ですよね。
あ、なるほど、はい、そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、それから伝記的な小説がたくさんあります。一茶とか、うんうん、から長塚隆の白い亀とか、ですからそういうだけの作家ではないということで、
うんうんうん、
作品にすると本当に1割。
お、なるほどね、そうですか、まあ、結構意外な感じという感じもしますけども、はいはい、まあ、でもあの例えばあの山田洋次監督の一連の作品なんかでも宇奈坂が舞台になったりということで、特徴的ななんとかでガンスというようなね、ああいう言葉遣いも、まあ、その辺のものなのかなという感じがするんですが、まあ、でも本当に、ね、数にすると意外なほど少ない。
そんなに多くはないですね。
まあでも、まあもちろん藤沢作品のこう柱というか根幹にはもちろんなってるんでしょうけども。
根幹にあると思います。はい、で、何よりもその藤沢さんの郷里への思いというのは非常に強く、うん、自分がここの土地から生まれ、ここで育ったんだっていう意識、うんうん、自分の人間を育てたんだっていう意識は非常に強い作家ですから、うん、やっぱり宇奈坂ものっていうのは特別な艶を帯びるというかな。
なるほど、
その風土、うんうん、人間を描くときに特別な艶を帯びる、
うんうん、なるほど。じゃあ本当一舞台というよりはやっぱりそこに特別な意味がある場所として、
そう考えた方がいいと思いますね、うん、ただし、うんうん、この小説の中の宇奈坂藩というのはね、はい、全然理想郷ではないんですよ。常に藩主交代のごたごた、
お家騒動、
お家騒動的なもの、それから藩の執政たちの対立、それから毒殺、はい、暗殺がお家芸と、こういう設定ですから、これはとんでもない藩なんですね。だから、剣が振るわれ、陰謀が行われ、例えばそういう政争に巻き込まれたのは、セミシグレをご覧になった、映画をご覧になって本を読んだりした方は分かると思いますが、文四郎というのはお父さんがその戦争に巻き込まれて切腹させられるわけですね、はい、常にそういうことが起こっている
という。じゃあね、まあ、その場所としてはかなり理想とはかけ離れた
理想郷ではないです。ただし小説に非常に独特の艶、はい、風土を描くときに特にこれは素晴らしいですね、
でまたそこに暮らす人々も本当に魅力的な、まあ、いい意味でも悪い意味でもですけどもね、魅力的な人が多いですね。
で、宇奈坂の四季の流れとか、はい、そこへ暮らす人々のこう息遣いというものは、三ツ矢清左衛門残日録に一番よく表れていると僕は思っているので、それをお読みになると、その四季の巡り、北国のそこでひたむきに生きる人たち、そういう人たちに出会えると思いますね。
なるほどね、
鶴岡という町をね、一つのエピソードでちょっと語るとね、宇奈坂藩の食卓を再現するということで、はい、つまり藤沢さんの小説に出てくる宇奈坂藩の食卓を鶴岡庄内で、再現しようと思って昔やったことがあるんですよ、で、ある料理旅館の主人に頼んでそれを作ってもらった、全く小説に出てくるのと同じ、で見事にそれを再現できて、それを写真に撮らせていただいたりしたんだけれども、その料理屋の主人石塚さんが言うには、あ、これはそんなに難しいことじゃないんです、石塚さんが書かれた江戸時代の食べ物、今そっくり鶴岡の日常に食べられてるものである、これはね本当に稀有なこと、 つまり伝統的な文化というものが現在まで連綿として生きているから、材料も揃うし領事方も全く同じだというわけですね。これは日本の地方都市へ行っても滅多にないことですね。
現実の世界と、しかも今の時代とかなり密接にリンクしてる、
リンクしてる。だからそういう、場所に、さっき言った美しい日本人が描く、
だからこそリアリティがより帯びてくる、
そういうことだと思います、
ね、なるほどね。 Let's get knowledge with fun。 さて今後の、藤沢周平を取り巻く状況というものもちょっと気になってくるんですけど、例えば藤沢周平記念館みたいなものってのはできたりするんですか？
はい、鶴岡市が、藤沢周平記念館、まあ、これは仮の名前ですが、はい、うん、を作ろうと今しています。平成21年の夏ぐらいに開館する予定で、現在はですね基本構想が決定し、建築設計者が決まった段階で、これから今年の秋までに、設計が出来上がって来年の1月ぐらいに着工を始めると。おー、で1年数ヶ月を作ってその建物が建つという予定でいます、
なるほど、はい、これは鶴岡にできる、
はい、場所はね鶴岡の中心部のお城のあった跡の一角に建ちます。
そうなんですね、
はい、もっと大手門というのは、まあ、城へ入る門ですが、大手門の入った左側の空き地にそれを作ろうとしています、まあね、藤沢文学の全貌を伝える、後世に残す大切な文学的資料をそこに置いて展示するというのが、第一の目的ですが、まあ、今お話したうなさかもの、はい、というものが特別な作品ですから、うなさかものを通じて庄内の文化とか風土にこうアクセスできるような、そういう面もこの館の目的として一つあるという、それは特徴になると思いますね。
なるほど、はい、まあ、本当にその藤沢ワールドを、ええ、本当実感できるというような感じの記念館になりそう、
まあ、場所がね、その鶴岡城石に、作られるし、まあ、石垣とか土塁があるところですから、これはあの雰囲気としては非常に、まあ、市民もそれを期待しているかもしれませんが、全国のファンが、その文学館を訪ねてくれればいいかなと思ってますけど、
ね、そうですよね、はい、ここにもしかしたら清兵衛通ったのかなとか、そういう、ね、なんかありますもんね、いろいろな見方もできそうですけど。さて、湯川先生は現在東海大学の教授ということで、まあ、学生たちに、まあ、もちろん教えてらっしゃるわけですけども、その学生たちの藤沢周平に対する見方というか見識みたいなものってのはどうなんですかね。
僕はあの文芸創作学科でまあ教えてるわけですが、はい、文芸創作学科の学生はあんまり時代小説というふうなものは読む学生が少ないですね。ただ中に変わり種がいて、例えばチャンバラ小説が好きだというのがいて、これをね卒業論文にしたいなどというのがいるんですよ。それで相談して藤沢周平を読んでくださいというふうな話になって、そうすると他の時代小説もまあずっと読み比べて、やっぱり藤沢周平に非常に惹かれていて、藤沢周平における権利の意味などというのを卒論にした学生が今まで一人いました。
だから
来年の春に卒業する女子学生に、やっぱりチャンバラが好きで藤沢周平を読んで今夢中になっている女子学生がいますね。
そうですか、
ですから変わり種の学生で時代小説が好きだという人に水を向けると、やっぱり最後は藤沢周平に帰ってくるというかな。例えば柴田錬三郎とか五味光介とかいろんなものを読んだ上で藤沢周平に帰ってくるというふうな感じがして、それをテーマに卒論を書こうとするんですから、まあ僕はまあだからそれを指導し応援しているというふうな感じですね。
なるほどね。まあでも最後に帰ってくるのが藤沢周平なんだというのが、ね、
僕は読み比べてやっぱりこれが面白いというふうに感じるんだと思いますね。
なるほどね。僕の個人的な体験で恐縮なんですけど、僕はあの学生時代はそれこそ柴連とか柴良太郎とか、にかなり没頭してた派なんですね、ですから藤沢周平はどっちかというと地味な印象がありました、
はい、
でもやっぱりいろいろと読んでって本当に最後に ここに来るのかなっていう感覚はありますね、う
んうん、だから今出た作家名の中で司馬遼太郎さんはまたね、あの歴史小説ですか、うん、ちょっと違うんですよね、うん、架空の時代小説というのとちょっと違いますが、うんうん、そういうものの中で学生が愛読するっていうので戻って、はい、たまたま2人の例ですけれども、まあでも今時の学生では珍しいですね、うん、時代小説をそういうふうに楽しんでるという、
うんうんうん、まあでもやっぱり文学少年青年、うん、もうやっぱりそこにはまっていくワールドであるというのは間違いない、
ね、そうだと思います、うん、はい、じっくり読むとそうなると思います、ね、
はい、湯川先生の今後の研究テーマや予定なんかについても教えていただきたいんですが、今後どういった方向を考えていらっしゃいますか。
僕は専門の学問というものがありませんから研究テーマということはないんですけれども、はい、今機関誌に、菅敦子を読む菅敦子という1998年69歳で亡くなったエッセイストがいて、菅敦子を読むその人の作品を読むという連載をやってます。これをずっともう何回か書いて本にするというのが今年の目標としてあります、うんうん、それから去年その星野道夫というカメラマンの、はい、長いインタビューを中心にした本を出したんですが、うんうん、今年は自分の星野論論評エッセイで一冊にまとめるという仕事が当面目の前にあって、僕を背中を脅迫しているという、うん、感じです。
なるほどね、はい、じゃあこの辺の作品もね、今後上司予定ということで楽しみに待ちたいと思います、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういった方でしたですかね、
うん、自分には先生がいないなどと威張ったことを考えていたんですが虚心坦懐に思うと、うん、僕新潟大学の附属中学校のを卒業したんですが、その時に教わった国語の先生で野戸幸男先生という方がいらして、
野戸先生、
はい、残念ながら去年お亡くなりになりましたけれども、この方の名前を挙げたいなと思いました、
うん、
野戸先生はね、本を読むこと、本を読む楽しさを教えてくれた。
ほうほうほう、野戸先生は国語の先生、
国語の先生です。ほ
う
ほ
う
ほ
う、
はい、
読書の楽しみ、
はい、
うん、これ具体的にはどういった感じで、
うん、ただ具体的にはというよりも、うん、本を読むことを読み方とか読む楽しさとかを、うんうん、半ば強制的に教えたで、結局それが自分の、はい、なんか道を決めたみたいなところがありますからね、うん、その後の、うん、今60年を振り返ってみると、うん、まあ、60年は経ってませんが、自分の道筋を振り返ってみると、そのことが自分の生涯のコースを決めたんだなと思います、
ね、読書は楽しいものと、
うん、楽しくないと読書などというのは続かないんじゃないでしょうか、うん、やっぱりなんか勉強しようと思って、背筋を伸ばしてこう机に向かって本を立てて読むというふうなことには人間限界がありますよ。他にも楽しいことたくさんあるでしょうし、うんうんうん、やらなきゃならないことたくさんあると思うんですが、本の世界ってまたちょっと別でこう宇宙的な広がりが本の世界の中には秘められていると思うんですが、うんうん、それを味わう、それを自分の糧にするっていうのはやっぱりね、読んで楽しくなければ続きません。
あ、なるほど、楽しくてこそ、
面白くいいと思わなければ続きませんよ、
うん、
やっぱり面白いとか楽しいっていうのが一番大事なことだと思います、うんうん、
分かりました、ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は元編集者で東海大学教授の湯川豊先生にお話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東海大学文学部教授の湯川豊先生をお迎えしての後編をお送りしました。今日お話を伺いした湯川豊先生、まあ、藤沢周平のもう本当に大ファンという佇まい、その熱がひしひしと伝わってきました、まあ、でも本当藤沢作品を読んで改めて美しい日本語、そして美しい日本人に出会いたいと思ったでガンス。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。